ドクトルかっちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ。まずは堺市から井本玲子さん、初めてのはがきです。お尋ねしたいのですが、健康食品が世の中にあふれ、コマーシャルなどでどれも効果大ですが、年齢とともに必要かなと考えております。一方不安もあるのです。いろんな健康食品を飲み続けると肝臓に良くないと何かの雑誌で目にしたことがあります。本来はどうなんでしょうか。医師はいいと思えば自由みたいにおっしゃっています。こう言われると悩みますね、余計に。続いて奈良市からは天野勝子さん。かっちゃん先生の優しい声がラジオから流れてきますと元気になれるようにほっとします。年とともにあちこち傷んでまいりますが、先生の教えを守ってオリンピック目指してまだまだ頑張りたいと思っています。ひ孫も5人になります。可愛く成長が楽しみです、ということですよ。いいですね。他にも大阪市港区からは山崎孝子さん、神戸市西区から宇田由里さん、松原市からは美濃田光一郎さん、岸和田市から山本愛子さん、他にもたくさんおはがきいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、私の友人からもね、健康食品いっぱいあるけどってね、よく聞かれるんですよね。
そうですね。
それでね、まあ、とりあえずたくさんありすぎてね、まあ何飲んでいいか分かんないとか、ただね、その栄養素は不足を補うと薬になるってあるんですよね。
はい、
だからやっぱりその人の食生活に応じて、あるいは体の状態に応じて何かこれ選んでいくわけですけど、ただね、一部の成分だけを抽出したものとかね、そういったものはやっぱりその、まあ、副作用、まあ、反作用的なものも現れる場合があるんで、だから基本的にその、まあ、植物の粉末そのままをね、応用したものっていうのは、まあ、食品だから、まあ、あまり弊害ってないと思うんですよね。
そうですね、
ただね、いいもの食べても、飲んでも、吸収しなかったら働かない。だからその辺のとこを考えないといけないね。
そうですね、素通りしてたら一緒ですもんね。
はい、まあ、この時期ね、やっぱり風邪にいい健康食品とかね、結構売られてるんですよね。
確かに、
雨にしても ね、でじゃあそれ飲んで風邪ひかないかって言ったらそうじゃないし、ね、で、まあ、特にね、今インフルエンザウイルスね、まあ、変異することによって新しい、ね、ウイルスが出現してね、大流行、まあ、過去にもこれ繰り返してきてるんですよね。
そうですね、周りでも流行ってます本当。
でね、20世紀はね、1918年に発生した、まあ、スペインインフルエンザ、まあ、スペイン風邪、この大流行が最大で、世界中でね、まあ、4000万人以上が死亡したっていうふうに言われてるんですよね。
4000万人以上が亡くなったんですか。
だから日本でもね、39万人以上が、まあ、死亡してるんですよね。で1950年には、まあ、アジアインフルエンザ、68年は香港インフルエンザ、まあ、香港風邪とも言うけど、で過去の、ね、大流行を見るとね、新型インフルエンザは10年から40年周期で世界的に流行してるんですよ。でね、ウイルスの種類ってね、まあ、H1N1 型とかね、言うでしょ、
なんか聞きますね、
これね、2つのタンパク質の組み合わせで、まあ、H はヘマグルチニン、
ヘマグルチニン、
N はノイラミナダーゼ、
ね、
で、要するにヘマグルチニンがね、1から16種類、ノイナミニダーゼが1から9種類の組み合わせで、全部でね、ウイルスって144通りあるんですよ。
あ、その2つの組み合わせで決まるんですか。
そうそうそう。でね、で、鳥インフルエンザもね、最近ではね、ニューヨークで H7N2 型ウイルスがね、もうたくさんの猫に感染してるって分かったのよね。
猫、
でね、人にも感染してるんですよね。
へえ。
でね、鳥インフルエンザの脅威、ね、最もね、毒性が強いって言われてるのが H5 型なんですけど、
H5 型、
はい、で、まあ、本来ね、鳥インフルエンザっていうのは鳥と鳥の間でしか、まあ、感染しないんですけど、まあ、鳥からね、人に感染するケースっていうのが、まあ、こう世界で今報告されてきてるんですね。
これが一番怖いですよね。
それでね、鳥インフルエンザウイルスがね、人に感染すると、まあ、例えば H5N1 型の場合ね、まあ、感染が肺に集中して、
肺に
24時間でね、 ウイルスは100万倍に増殖して
たった1日で100万倍、う
ん、で呼吸困難その他多臓器不全で、まあ、死に至るんですよね、
はあ、怖い。
でね、鳥インフルエンザが人に感染するためには、うん、その増殖に、ね、適した温度っていうのが必要なんですよ。
ほう。
で鳥インフルエンザでもともと鳥のインフルエンザですから、
うん、
鳥の体温42度で増殖するから、
うん、
人の平熱体温ではね感染しにくいんですよね。
そうですよね、だいぶ差ありますね。
ただ豚がね体温が39度、うん、まあ鳥と人の体温の間にあるんですね、
はいはいはい、
だからね豚がね2つのインフルエンザウイルス、まあ、鳥と人のインフルエンザにね仮に感染した時に、
うん、
遺伝子交雑って言ってね、
うんうん、
要するに2つのウイルスの遺伝子が混ざり合って、
うん、
人でも感染しやすい鳥インフルエンザウイルスをまあこう生み出す可能性があるんですよ。
あ、そんな豚ちゃんの中で新しいインフルエンザになってしまうと。
うん、だから、まあ、これまでねあの見つかった、まあ、豚から検出されたウイルスのね8割が鳥と人のウイルス遺伝子が混ざってるんですよ。まあ、その他ねあのアライグマとかね、
はい、
野生動物からも H5N1 型のウイルスってこう検出されてるんですよ。
ほう。
でねエジプトでね死者が多数出たね鳥インフルエンザウイルスはね、
うん、
遺伝子が変異して42度から33度の間で増殖するようになってるんですよね。
じゃあもう33度ってだいぶ低い温度でもいけるようになってますやん、うんうん、
だけどねそのウイルスのね感染する突起部分ってあるんだけど、
うん、
これがね人の細胞のね結合部分に合わないから、
うんうん、
結合しにくいっていうのも分かってるんですよ。
あ、もうぜひもう結合せずにいてほしいですね、う
ん、ただし、
うん、
この遺伝子が変異すると人から人への感染力が一気にこう高まってね、
うん
まあ、新型インフルエンザウイルスが誕生して爆発的な感染が起きる可能性があるんですよね。
じゃあこれからその変異をする可能性はあるということですよね。
というよりも、うんね、大阪でもね、まあ、新型でね、うん、数年前にあったでしょ、
はい
ね、あの1年前に僕放送で、ね、あの鳥以外の、
うん
まあ、豚とかその他の家畜、もしくは野生動物の中でウイルスが変異して人に感染するっていう放送をやったことあるんですよ、
はい、
でその記事書いてて、
うん
ね、あの時ねもう私のブログ、朝から何千人も見に来たもん。
は
あ、だから私に鳥以外のウイルスが変異して人間に感染するっていう記事をあの前の年に私書いてるんだよね、うん、
すごいですね、うん
まあ、その他ね、うん、例えばシベリアのね永久凍土ってあるでしょ、でこれ温暖化によってね凍土が溶けて、
うん、
で要するに眠ってたね未知のウイルスが検出される危険性が高まってるんですよ。
はあ、あもう大昔のそういったウイルスが。
だから例えば3年前の地層から発見した森ウイルスっているんですけどね、
はい、
これね、普通にの、まあ、社会には世界にはいないんですけど 3万年前の地層ですから、
はい
ね、でこれがそのまま、ね、あの凍結したまま生きてるわけですね。これがねアメーバの細胞内に入ると、うん、12時間でね、
うん、
1000倍に増殖するっていうのも分かってるのよね。
はあ、そしたらこのね地球温暖化とか言われてる現在もう本当に脅威が迫ってるじゃないですか。
だから要するにさまざまなね、うん、要因で新型ウイルスっていうのは出現して、うん、パンデミックっていうのは必ず起こるって言われてるんですよね。だからねそれに対しての、まあ、準備って絶対必要ですよね。
そうですけど準備ってどうしたらいいんですか。なんか防災のためにいろいろ用意するのとも違うし。
そうそう、現代人ってね、うん、もう免疫みんな低下してるんですよ、まずは。
はい
ね、
免疫力が下がってる、
うんうん、だからねあの例えばスペイン風邪でも ね発症して、ね、亡くなった人たくさんいるけど、
ええ、
発症して治った人もいるし、
うんうん、
発症しなかった人もいるわけよ。
そうですよね、うんまあ、身近な家族にいても元気な人もいるわけですからね。
だから今のねあの、うんまあ、インフルエンザにしてもそうですよね、
うんうん、
だから要するに自己免疫をしっかりつけておくってことが大事なんですよ、
はい、
だから要するに免疫を、まあ、作って高めて、
うん
ね、自己免疫機能の向上っていうのがこう、まあ、急務なんですよね、
はい、
ねそれで、まあ、その予防っていうのは、
ええ
ねまあ、要するに、まあ、手洗いとかうがいとか言われるけど、
うんうん、
でもやっぱり体の中に入ってきてもウイルスが増殖しにくいような体を作っておくってことが大事なんですよね。
そうですよね。なんかあまり抗菌とか言い過ぎてもなんかこう、ね、抵抗力のない体にもなってしまうので、うんうん、まずは自分自身の免疫力を上げることの方が先決ですよね。
そうで基本的には免疫ってのは腸管免疫、
うんうん
ね、腸に免疫細胞の7割集まってますから、
はい、7割ですもんね。
リンパ球の 60% が腸に集まってるし、
うん、
まずは、ね、腸内フローラを健康にすること、
はい、
まあ、そのためにはやっぱり食養生ですよね。
そうですね、やっぱり原点はそこです、
うんうん、だから、ね、まあ、基本的にはまあ和食、
はい、
で特にねインフルエンザがね流行ってる時期ってね、もう肉とか油物ちょっと控えてね、うん、でまあ炊いたものとか、
うん、
あとまあ味噌汁、漬物、
うん、
その発酵食品、
はい、
そういったものをしっかり食べることが大事なんですね、
うん、そうですね。それに今ね、あの、まあ、お鍋おいしい時期ですから、うん、お鍋にすると野菜もたっぷり取れますしね、うん、発酵食品でお味噌入れてもいいですし、ね、うん、いろんなあのあったかくてぬくもる、そしてお野菜やいろんなものも取れるっていうことで、まあ、いろんな方法をしていただきたいですね。
で、まあ、プラスアルファはね、やっぱりまあ乳酸菌生産物質なんかもおすすめだし、うん、
はい、
でうちの子供ね、うん、まあ、バカは風邪ひかないっちゅうから、
うん、
まあ、めったに風邪ひかないんだけど、
いやいやそんな用意あります。
たまに引くことあるんですよ、うん、でもこの前もね、長男がね、頭がちょっと痛いで、うん、気分が悪い、
はい、
でね、まあ、あのちょっと風邪の症状で、
うん、
でもなんかまあ熱も効かなかったけど、
うん、
自分で勝手にビオネ出して飲んで、
うん、
もう翌日ケロってしてるもんね。
やっぱり大きいですね。
そうそうとかね、ね、家で食事の時ね、テーブルの上に海藻物語と舞茸置いてるんですよ、ね、で例えばうな丼の日とかね、
はい、
今日ちょっとお野菜少ないねって言ったらね、みんな勝手にね海藻と舞茸食べるんですよ、うん。
もうちゃんと分かってるんですね、うん、必要な栄養素これで補えるっていうのはね、
そうそう、うん、でまあ、うち、まあ、病院行ったこと一切ないしね、
うん、
だからまあそういう感じで健康管理は、まあ、子供も自分なりにやってるしね、
うん、そうですね、私もあのビオネ飲んでるおかげで今回身近な人がすごいあのインフルエンザで大変だったんですけど、同じ食器を共有したにもかかわらずうつされずに済みましたから、はい、はい、みんなも食養生ね頑張りましょうね。
ではここで番組から2月のプレゼントのお知らせです。冬の免疫アップには発酵食品とキノコがおすすめ。純度 99% のマイタケ活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん2月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてま す。
ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネ、三井温熱株式会社の提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。